Welcome to podcast KBS from Kyoto.
すみだ隆平のハマグリ顧問の編。お聞きのハマグリスナーの皆さん、すみだ隆平です。10月18日放送、京都 B 級裁判所のポッドキャストです。お聞きいただければ幸いです。京都 B 級裁判所、複雑に入り組んだ趣味思考を持つマイノリティが引き起こす B 級事件の真相を邪推していきます。こういうね、ずんどこな、このね、音楽、ドリフのずんどこ節、この曲大好きなんですけれども、ずんどこな感じをする事件を募集してるんですけれども、はい、応募したのは京都市の隅田隆平さん、私なんですけれども、この記事というか事件から行きましょうか。サンケイウエストの10月11日の記事ですが、見出しがちょっと謎に包まれてますよ。自分は私ではない。岐阜大教授を逮捕。無免許運転引き逃げ容疑、岐阜県警ということで、自分は私ではない。ちょっとなんかあの哲学的な要素がする見出しになってるんですけども、こちらはですね、無免許で乗用車を運転中に軽乗用車に衝突し、女性に重傷を負わせたまま逃走したとして、岐阜県警鴨署は11日、自動車運転処罰法違反と道交法違反の疑いで、岐阜大教育学部の教授辻康秀容疑者59歳を逮捕した。鴨署によると、この辻容疑者は、身に覚えがない。自分は辻康秀ではない。などと供述していると。ちょっとね、この事件自体は悪質な事件で、被害者の方も、ちょっとね、重傷ということで、かわいそうな事件ではあるんですけれども、ちょっと今回このコーナーでポイントを当てたいのは、この容疑者の辻康秀容疑者が、この人は、この岐阜大学の教育学部で美術教育学を教えてらっしゃる方ということで、芸術家なんでしょうな。で、この事故を起こして女性や目撃者がナンバーを覚えていて乗用車を特定して、で、この車はですね、平成23年10月に免許は失効していたと。で、事故後に乗用車を修理工場に持ち込んでおり、県警は証拠隠滅を図った可能性があると見ているということで、まあ、この今、逮捕された男性が、辻容疑者であるという証拠はあるわけでしょうな。その警察からしたら。この人は辻康秀やと。ね。間違いなく辻康秀さんなんでしょう。なんだけれども、辻容疑者は身に覚えがない。自分は辻康秀ではない。だから、これは否認してるのかな、事件を、容疑を否認しているようにも思えるんですけれども。
なんか矛盾してんな。
なんかよくわからないというか、じゃあ誰やねんっていうね。じゃああなたは、辻康秀さんでないとしたら誰やねんって、なんて答えてるんですかね。この人は。それに対しては。
自己紹介。
自己紹介は。わかりました。辻康秀でないことはわかりました。じゃあ何なんですかと。ゲスの極みね、はい、乙女の曲で、私以外私じゃないのでしたっけ、ね、ありますけど、私以外私じゃないのじゃなくて、私は私じゃないのっていうことですね、これは。だから、この見出しも自分は私ではないと、いうことになってて、まあこれ珍しい、弁解の仕方ではありますよね。普通ではないんですけど、捕まった人が人の名前を名乗るっていうのはあるんですよ。結構あって、これはね、結構有名な事件なんですけども、B 級事件マニアは、ね、これは必須の、まあ、デルタンというか、品質の事件ですよ。これは押さえておいてくださいよ。受験出ますよ、受験生。
もうピンとくる方。
ピンとくる方多いと思うんですけど、2015年にこんなことありました。窃盗容疑で逮捕された43歳の容疑者が、自分のことを福山雅治ですと、ずっと言い続けたという事件がありまして、で、この人は、2015年にこれ逮捕されたんですが、2013年に窃盗の疑いで逮捕された際も、福山雅治ですと言い続けて、結局捜査機関が身元特定できなかったらしくて、起訴されて裁判でも福山雅治こと、自称福山雅治みたいな言い方になるんですかね。でもその人物ということは特定できるんで、起訴はできるんですよ。福山雅治と名乗ってるこの人を起訴します。この人が刑事裁判対象ですって特定できたら、自称でも起訴はできるんですよ。どこの誰かほんまわからなくても。っていう形で、裁判をなされたらしいんですけども、その人がまた再度、福山雅治と名乗ってて、窃盗なんですよ。いつも窃盗なんですよ。で、4465円相当万引きした疑いで、 で、結果的にいろいろなんかね、所持品の製造番号などから身元を割り出して、うん、で、特定できたらしくて、うんうん、43歳の、まあ、名前あ、ある名前がある方だって分かったと。で、それでもう最終的にその人は認めて、いや、福山雅治ではありませんと。うん、で、なんで福山雅治と今まで自称していたかと言いますと、うん、新聞などに名前が載るのが恥ずかしくて偽名を使ったと。うんうん、普通ね、4400円の万引きだった新聞載らないんですよ。うん、これね、福山雅治と言ったばっかり載っちゃったっていう、やぶへび事案なんですけれども、ねえ、これでもね、ネットではまだこのね、どこの誰かって特定される前に、はい、自称福山雅治窃盗で逮捕って出た時に、はいはいはい、あのね、皆さん見てますかね、あの、うん、笑点、人気番組の笑点、うん、笑点でいつもね、小遊三さん、はいはい、小遊三さんって自分のことを紹介するときに、うん、福山雅治と間違えられますっていつも言うんですよ。
ちょっとイケメンを
言う。イケメンをね、あの、例えが古いんですよ。アランドロンとアランドロンとか言うたりするんですけど、さすがにアランドロンは古いと思ったのか、最近よく福山雅治って自称するんですよ。かつあの人って、コソ泥ネタをよく言うんですよ。楽屋泥棒を疑われたみたいなね、ネタを言うんで、一時期、はい、自称福山雅治窃盗容疑で逮捕で出たときに、うん、ネットユーザーの間では、うん、あ、これユーザーって、小ユーザーのユーザーとユーザー、かけてないですよ。ごめんなさいね、かけてないですよ。ネットユーザーの間では、はいはい、小ユーザーちゃうかという、自称福山さ窃盗でなったんですけど、これ違いますよ。言っときますけど、念のために。
そんなわけない
そんなわけじゃないですよ。小ユーザーさんではなかったんですけど、はい、こういうふうに、だから、自分の名前を隠して、人の名前を言うことはあっても、はい、自分自身、あの、私は、違います。なんて、その、自分は辻康秀ではありません、なんていうことは、なかなか、珍しいかなと。私が、私は隅田竜兵ではありません、というようなもんですから、おかしいなって思ったんですけど、これでももっと深く考えなあかんのかなと。単に、自分はその容疑を犯した辻康秀じゃありません。って言ってる意味じゃ、もしかしたらないのかなと。というのも、この人、教育学部で美術教育学を教えてる芸術家なわけですよ。うん、芸術家なんで、うん、実はもっと意味のあることを言ってるんじゃないのかなと。だから、この人が言わんとしてることいろいろ想像したんですけど、うん、やっぱり 美術って、その、自分の学生時代も振り返ってみても、美術の先生って変わってるというか、まあ個性的な先生が多かったじゃないですか。
確か
に。ねえ、うん。で、うちのね、高校にいた山崎先生っていうね、彫刻をやってはった先生がいたんですけども、その方もね、まあ個性的な方で、そのね、ある時、まあ、授業で、写生ですよね。あの、みんな、その、学校の外出てもいいから、学校の中でもいいから、なんかいろいろ自由に絵を描きなさい。とかやった時に、その、みんながほんまに自由に やりすぎたことがあって、で、すごい怒られたんですよ。すごい怒られてから、あの、みんなね、授業中とか静かにするようになったんですよ。静粛にね、先生の言うことを聞いて、静かにやってた、その時ね、山崎先生が言うたんですよ。かしこぼるな、ヘドが出る。どないしたらええの？
おとなしゅしたら。
はしゃいだらね、はしゃいだら怒られて、おとなしゅうしたら、かしこぶるな、ヘド。ほんで、挙句の果てにはね、その、まあ、彫刻家ですから、はいはい、木で、なんか、リンゴを掘ってはったんですよ、美術室で。はいはいはい、リンゴを掘ってあって、まあ、精巧なリンゴになってましたわ。で、それを高橋くんっていう生徒に見せて、はいはい、高橋くん、普段すごい穏やかなさ、はい、高橋くん。これ何だと思いますか？
はいはいはい。優しい。
優しくね、うん。でもまあ、かしこぶるな、ヘドが出るっていう先生ですから、はいはい、先生が作った作品のリンゴですよね。はいはい、でまあ、精巧なリンゴなもんですから、はいはい、あ、先生、リンゴです。はいはい、リンゴ、うん、じゃあ食べてみろ。おお
かましてくんだ。
どうしたらええねん。どないしたらええねん。先生どないしたらええねんっていうね、先生がいらっしゃったわけですよ。まあ美術家ってそういうとこあるわけですよ。そういうとこです
よ。リンゴを見せて。
リンゴを見せて。ほんで、それをね、もし、はい、いや、木ですって言ったら、はいはいはいはい、私が作った作品を、リンゴ木だというのか。
怖いわ。
こんな木あるのがリンゴの形をした木があって。
と感じがら、
うん。どう転んでもね、もう進退両難、進むも地獄、引くも地獄みたいな、進退両難の状況に追い込まれた先生がいたんですけど、まあこの方も、単に身に覚えがない自分は辻康秀ではないって言ってるだけじゃなくて、多分その人にとって 理想の辻康秀像があると思うんですよ。うん、自分は、いや、芸術家として、自分は本来こうあるべきだっていう崇高な理念とかがあって、はいはいはい、うん、自分の中での理想像としての辻康秀があって、はいはいはい、でも、今、そのね、自分は、そういう犯罪を犯してしまって、無免許で事故を、ね、うんうん、起こして、捜査の対象になり、ひき逃げをしてしまった、はいはい、そんな自分は本来の辻康秀ではないという意味で、自分は、辻康秀ではないと。
そんな理想論言わないよ。あんた誰や言ってるだけやから。
いや、だからそのね、やっぱりね、いや、学んでくださいよ。私はそのままマイケル・ジャクソンでございますって言ってたのが、普通は自称マイケル・ジャクソンだと思うのに、そういうね、文学も、ね、理学部も出てるね、人からしたら、振動からしたら、それが言わんとしてたのは、マイケル・ジャクソンはメイキャップをしてステージに上がるけれども、自分はメイキャップをしないまま政見放送に出る。だからそのままマイケル・ジャクソンであります、というような。
まあ最初から聞いてる人には、
まあね、そうなるわけですよ。だから芸術家肌の人の言うことっていうのは、わからないんで、この人おそらくそういう意味でね、身に覚えがない、本来自分があるべき辻康秀ではないって言ってるだけで、これは反省してないとか、事件を否認してるっていう意味ではないんじゃないかなと思ったりするんですけども、いかがでしょうか。というわけでここで一曲聴いていただきましょうか。ゲスの極み乙女で、私以外私じゃないの。私以外私じゃないの聞いていただいてるんですが、これマイナンバーを導入した時に、あまりさんがこの歌を替え歌で言ってましたよね、会見で。経済産業担当大臣の時ですか、私以外私じゃないの。あれ、どうかなありましたけれども、ちょっとね、もう一件 B 級ニュースの、ね、取り上げたいのがあるんですけれども、こちらはですね、ハマグリネーム、ふんどしフリルさんからいただいた記事なんですけれども、AKB の CD585 枚不法投棄疑い書類送検ということで、毎日新聞の記事からなんですが、こちらはですね、まあ、アイドルグループ AKB48 の CD を大量に不法投棄したとして、福岡県の太宰府市の30代の会社員の男性が廃棄物処理法違反不法投棄容疑で大阪じゃない福岡地検に書類送検されたと、いう事件がございまして、6月10日未明、太宰府市の、まあ、山中に段ボール11箱に入った同一タイトルの CD 計585枚、約60万円相当を捨てたという疑いだと。家庭ゴミで出せずどうしていいかわからないので捨てたと。これはふんどしフルルさんによりますと、太宰府市役所のホームページをチェックすると CD は燃えるゴミとして回収しているようですよと。
丁寧な。ちょっと不器用やった。
はい。アドバイスもいただいてるんですが、本人はそれでまあ、ね、家庭ゴミで出せるかわかんなかったってことになるんですよね。で、ね、CD のケースには6月17日に沖縄県であったグループの人気投票、選抜総選挙の投票権が同封されており、まあ、インターネット上で投票権に記載されたシリアルナンバーを打ち込んで好きなアイドルに投票する仕組みだった。そうなんですね。各 CD ごとにシリアルナンバーが書いてあって、はい、それ、電子投票制なんですか、はいはい、これはね、で、男は同じアイドルを応援する千葉県の男性から、入力作業が大変なので、それは大変。585枚ね、入力作業するの大変なんで、手伝ってほしいと、CD 約1000枚を受け取り、で、6月9日夜に男を含む仲間4人、同じアイドルを応援してる、推し面が同じ、ね、グループでしょうな、はいはい、福岡県、これ中川町っていうんですかね、公園でケースから投票権を抜き取る作業をしたと。男が CD 約600枚を引き取って帰り道に投棄してしまったと。いうことなんですよね。まあ、この作業をするときは結構なんか文化祭的なノリで盛り上がったんでしょうな。みんなで同じね、なんていうか志一緒というか同じアイドルを応援してて、CD をいっぱい買ってきてね、だからこう分業制でやってたんでしょうね。CD を抜き取る作業、そのシリアルナンバーを打つ作業とか全部、町工場のようにね、全部分業制でやってるときは一つの目標に向かって、ね、一丸となってやってたと思うんですけど、で、これね、なんで見つかったかと言いますと、これも変な話。 6月中旬山を散歩中の、まあその登記した、不法登記した山を散歩中の住民が見つけた CD 入りの複数の段ボール箱に、その送り主として千葉の不安の、うん、だからその、氏名や住所が書いてあったと。
外さずね。
外さずに、最初にこの福岡県の男性に送ってきた、まあ、不安仲間が送ってきた段ボールの箱で、はいはい、まあ、名前も書いて、宛名も書いた段ボールをそのまま使っちゃった。そらバレるわっていう。で、昔あのダウンタウンの漫才の誘拐っていうネタで、うん、誘拐犯のまっちゃんが誘拐された被害者の父親である浜ちゃんに電話をして、うん、もしもしって言って、身代金を請求せなあかんところで、うん、あのうちな、三丁目の、あ、二丁目かな、二丁目の松本言うんやけど、ってね、言うてまう漫才があったんですけど、もうそれと同じようなもんですわ、これね。それでバレちゃったっていう話で、CD を585枚捨てたと。うん、同じアイドル応援してた、ね、あの、推し面が一緒でっていう友達みんなで頑張って言うとあかんな、これ犯罪、不法投棄も犯罪ですから、やっちゃダメですよっていうことを前提とするんですが、もう誰を応援してたんかなっていうのも気になりますわな。こんだけ、ね、あの、まあ、このアイドルのために尽くして、結果、まあ、犯罪を犯しちゃった、うん。よくね、その、なんて言うんですか、罪作りとかって言うじゃないですか。うん、あの女性は罪作りな人だと。はいはいはい、これまさしく本当に慣用句がそのままね、罪作りっていうか犯罪になっちゃってたり、文字通りになっちゃって、時期通りになっちゃってるわけですけども、うん、もしかしてこれね、今回の総選挙って、今回ってもう随分前、6月になるんですけど、うん、あの、NMB の須藤、うんうん、リリポン、
はいはいはい、
リリポンって、こうね、うん、その総選挙で、結婚するとか言ったじゃないですか。あの子が、あの子の応援してる人だったらもうこれ、辛いでしょうね、これも。
それでやけになってる。
そういう伏線があったらね、こんだけいろいろね、走り回って分業制で、いや、やってたら、結婚みたいな。結婚って、声ピョンやこれ。結婚って声ピョンってなっちゃいますよ、これ。うん、でもね、こういう事件ってたまにあるんですよ。アイドルファンの間では、うん、過去にあった事件が、ありましたよね。うん、この、水木奈々。
はいはいはい。
水木奈々さんのライブ券欲しさに、ポテトチップスを不法投棄したっていう事件もあって、うん、これはその水木奈々さんの、ライブの応募券かな、
うんうんうん、
応募券で、しかもライブに招待されて、その上楽屋で本人と話せるという特典付きが、うん、それが応募したら当たるというのがポテトチップスについてたっていうことで、うんうん、ポテトチップスを大量に購入して、金額にして30万円相当、重さにして200キロ超を、不法投棄したっていう事件も、2014年に、あったりするんですよね、うんうん。やっぱり定期的にこういう事件って起こるんですよね。で、前、この、ね、番組の初回に取り上げたこんな不法投棄の事件もありましたよね。はいはいはい、2009年5月25日の産経ニュースから引用するんですけど、アダルト雑誌を不法投棄。恥ずかしいので。市の環境対策職員を逮捕。環境対策職員で、これ、奈良の人ですよ。
うん、
奈良の、どこだったかな、うん。不法投棄防止に当たる部署で働いてた容疑者が、自分の、溜め込んでたアダルト雑誌を不法投棄して、しかも田んぼに捨てたっていうね。とんだ二毛作やと。稲と枝本の二毛作やと。しかもこれ280冊ですよ。
はい、多いね。
うん、280冊の、ね、エロ本。280品目のおかずってことでしょ、うん、すごいですよ、これ。すごいですよ、これは。谷田食堂もびっくりですよ。バランス取れた。280品目っていう。
リンクも取れてい
い。でもこれね、比べて、これね、このいろんな事件を比較していくと、どうもね、このアダルト雑誌を捨てた人っていうのはもう団長の思いやったと思うんですよ。
まあ、
その大切にしてきた280品目のおかずをもう捨てるときに、田んぼに捨てるときに、もう涙ながらに団長の思いで、できることならこのまま捨てて、ね、季節が変わったら芽を出して花を咲かせてくれぐらいの思いで捨てたと思うんですよ。
カピカピになる。
カピカピ。
雨にさらされ。
あ、そういう意味か。びっくりした。
いやいや、そういう会社もそう
か。いや、ね、でもこの水木奈々さんの場合とかは、まあ言ったらその、 ポテトチップスに応募券がついてて、はいはい、ポテトチップスはいらんかったわけじゃないですか。
おまけの方が大事。
うん、おまけの方が大事で、うん、ポテトチップスを捨ててたと、うんうん、いうことになるんですが、今回の AKB の場合は、うん、その総選挙で自分の応援するアイドルに投票するために、うんうん、ね、うん、CD を捨てちゃってるっていうのが、うん、これが、うんうんうん、
なるほど。
なんか、切ないなって、うんうん、
その中身やからね、その曲を大事にもしてほしいってもら
う、
ね、
うんうん、っていうのもあるし、うん、そうだそう、あの、うん、本当に曲が、その曲を歌ってるそのアイドルを好きなんでしょっていう、根本の曲を捨てちゃうっていう行為がね。
まあ一枚あったらええしな。
まあ一枚あったらええしなっていう、だから結局ね、そういうこの総選挙っていう制度自体が、こういう、うん、こういう事件を、うん、まあ、制度として生んじゃってると、まあ、まあ、あの、そう AKB のね、不安からしたら、これはあくまで例外的な事案で、ほとんどの不安は仮に多く買ってたとしても大事に保管してますっていうことかもしれないんだけれども、だってこのね、廃棄物、処理法違反ですか、の不法投棄の罪っていうことは、結局 CD が廃棄物として評価されてるわけでしょ。
そっか、
ゴミっていうことじゃないですか。ゴミ扱いになるっていうのは、辛いんじゃないのかなと。廃棄物処理法の廃棄物っていうのはゴミ、粗大ゴミ、燃え殻、おで、汚染された泥ですよね。糞、はいはい、尿とかですよ。ほんで、まあ、いろいろ書いてあって、動物の死体、その他の汚物、または不要物。うん、だから不要物として扱われてるわけですよ。CD が、うん。でね、私ね、尊敬してる水道橋博士さんっていう方がいらっしゃって、はい、うん、メールマガジンでも連載してるんですけど、うんうん、博士さんは、まあ、芸人として活躍すると同時に、うん、いろいろ執筆もされてるじゃないですか、うん、で博士さんは自分の作品が、うん、例えば、うん、ブックオフとかで置かれてるのを見たら、うん、まあ自分にとって作品本っていうのは子供だから、うん、我が子がブックオフにとかね、まあ、うん、ブックオフだけじゃないでしょう、うん、その古本屋に置かれてっていうのは、うん、辛いから言って我が子を引き取ってるらしいんですよ、うん、全部、うんうん、らしくて、うん、それってそういうね、表現に携わる人の気持ちとしてそういうもんなのかなって思う部分があるんですよ、うんうん、でね、さっき言ったみたいに、この AKB の総選挙っていうのは、一人何票も投票できる、複数投票制を認めてることによって、まあ、CD って一枚でいいわけで、いらなくなる CD が出てきて、今回の例は極端だとしても、それを、例えば、中古 CD 屋に売ったりとかっていうことは、まあ、その制作してる楽曲に携わってる人らも、分かってる、折り込み好き、折り込み済みなわけでしょ、うん、でもそれってさっきの博士さんの本を我が子に例えたら、うん、CD を子供だと考えたら、うん、子供の行く末を、うん、もうちょっとね、うん、うん、仮に CD が子供だとしたら、うん、それってもう保護責任者、息みたいなね、うん、極端な言い方したらですよ、まあまあまあ、極端な言い方したら、うん、それは逆に言うと、ちゃんとした良識ある不安からしたら、うん、みんな自分はちゃんと保管してると、うん、それは出した里親が悪かったんやという話かもしれないんだけれども、うん、現実問題こういう状況があるっていうのは、うん、うん、ほんまにその子供の行く末を、うん、秋元康さんをはじめ、うん、どう考えてらっしゃるのかなと、うん、その子供がね、僕はすごいいい子やなと思うだけに、うん、残念かなと。うん、思ったりするんですよね。どうなのかなと思うんですけれども、そういうわけでお送りしておきました。隅田竜兵のハマグリ御門の編、はい、第3回目になるんですけれども、うん、今日はちょっとね、時間の都合で水曜ローでしょうとか、できませんでしたし、突撃隣の法律相談、テレフォン付き添いには、まだ一回もしていない。いつになったらできるんでしょうかと。
皆様のご
協力。皆様ね、ご応募が、ちょっとないんですよね。まあでもね、これは、うん、テレフォン付き添い人、はい、テレフォン付き添い人の方は、うん、まあね、そう、10代の少年少女の悩みをね、ね、うん、募集してるわけでして、うん、この番組収録してるのが水曜日の当日午前なんで、はい、皆さん学校行ったりとかね、高校行ったり、大学行ったりとかいうわけで、うん、なかなか電話しにくいから、うん、みんな本当は相談したいんだけれども、できないっていうような状況になってるのかなと思うんで、うんうん、来週ですよ。来週チャンスですよ。うん、来週、でも、これもでも、
一縷のね。
一縷の望みに。来週、まあでもね、これはもう、KBS の、はいはい、番組編成上は、原則、こちらを見てくださいよ。はいはい、見てくださいじゃない。聞いてくださいよ。うん、日本女子プロ野球中継、うん、エキサイティングフローラ、うん。これを皆さん応援しましょう。はいはい、基本、これを応援しましょう。はいはい、その上で、もしも、はい、もしも雨になって中止になった場合、うん、ついに登板するのが、ナイターオフの中のナイターオフ、出てこいやーですよ。出てきますよ。高田信彦に言ってほしいです。煽ってもらいましょう。 登場するわけです。この、隅田竜兵のハマグリ御門の編が、スタンバってるわけですよ。ね。空を見ながらね、雨模様。空を見ながら、シシジャン、ずーっと、スタンバってる、ね、ハマグリボーイズと私がいるわけで、その場合は生放送でできますんで、この時は、ね、学生さん、10代の人もね、夜7時半からなんで普通に電話したりできるのかなと思いますし、あとね、突撃隣の法律相談、こちらはですね、しゃもじの代わりに六方を手にリスナーの家庭内のトラブルにずかずか踏み込む突撃隣の法律相談、皆さんあのずかずか踏み込んでほしくないみたいでこちらもあんまり家庭内のトラブルね応募ないんですが、これ全然ね、何ですか、法律相談とか、そういうのに限定してないんでね。生活小百科みたいな、隣の家の垣根がどうしたとか、ね、地面から隣の家のタケノコが生えてきたけど、これ勝手に切除してよろしいんですかみたいな、そんな法的に見てどうとかじゃなくていいんで、普通のなんか、家の中でね、肩身が狭いとか、ね、私もマスオさんですから、ね、そういう要素も出していかないとダメじゃないですか。今日もね、私この番組ね、まあ朝から収録してるわけですけれども、左京区の家から、お父さんの車で送っていただきまして。もうそうですよ。もうモンスターマスオさんですよ。私みたいなモンスターマスオさんエピソードもあってもいいかなと思いますんで。というわけで、隅田竜兵のハマグリ御門の編。お相手は隅田竜兵でした。隅田竜兵のハマグリ御門の編。ポッドキャストを聞きいただいたハマグリスナーの皆様、いかがでしたでしょうか。10月18日。今回はですね、配信されているのは京都 B 級裁判所なんでしょうか、はたまたオープニングトークなんでしょうか、
まだ分からない、
まだわからないんですけれども、
どっちもかもわからない、
どっちもかもわからないという、でもやっぱりそのサーバーにね、制約もあるらしいですよ、KBS 京都もね、やっぱりその辺もね、気を使っていかないと、ひっそり生きていきましょうね、ひっそり、ね、なんやったらこれ、ナイターオフですけど、ね、ナイターが始まっても、ずっとこのスタジオにね、籠城して、不法占拠をし続けて、もう占有屋みたいにね、居座りましょう、居座って時効取得してね。時効で長寿番組にしていこうじゃないかというわけで、次回もぜひお楽しみいただければと思います。